動詞に入る30の方法、その1、動詞に入るためには名裁存続勘定をすること。動詞に入るためにしなければいけないことが3つあります。1、見る。2、定裁。3、存続勘定。動詞の失うのはこれらが原因であり、動詞に入るためにはこれら3つをすることが必要です。大人になりにつれ動詞に失われる原因は名裁存続勘定を気にし始めることになります。また思われたくない、隠し思われたいという理由が見えることがあるでしょう。立場や周りの皆さんに立って定裁を気にすることもあるはずです。選択の場面では自分にとって都合が良くなるよう存続勘定を意識することもあるでしょう。しかし、動詞に入るなどでも邪魔しちゃいません。余計なことを考えるようになって心が乗っていき、純真な気持ちされます。自分の正直な気持ちがわからなくなり、素直な行動や生き方ができなくなります。あなたが子供だったことを思い出してください。見えや、定裁を気にすることはなかったでしょう。存続勘定を意識して行動することはなかったはずです。ひたすら自分の気持ちに正直になって行動していたはずです。だからこそ、純粋な好奇心にあって、興味関心の赴くままに行動することができました。余計なことを考えていないからです。動詞に入るためには、定裁存続勘定を捨てなければいけません。もちろん、今すぐゼロにするのは難しいでしょう。年齢を重ねていくにつれて、おとなしく不安なことも問題あります。社会的地位が上がっていくと、普段に行動を示さなければいけないこともあるでしょう。しかし、ゼロにすることはできなくても、小さくすることができるはずです。定裁存続勘定は小さくなりにつれて、硬くなっていた考え方が柔らかくなっていき、苦しいところが解放されていきます。純粋な好奇心や興味関心が蘇ってきて、動詞に入ることができるのです。動詞は誰もが持っていることです。この世で学ぶことはありません。心の蓋を開けて思い出していくものなのです。定裁存続勘定を捨てる。動詞に入る30の方法、その2、まず動詞に入ることができると信じる。動詞なんてすっかり忘れた。動詞に入るわけがない。意図しようした私が今さら動詞に入るなんてできるわけがない。動詞に入ることは諦めていませんか。昔のことは忘れたという人もいるでしょう。確かに年齢を重ねました。身元もすっかりことです。成人式ははるか遠い昔のこと。社会人になってから随分長い時が経っていることもあるでしょう。幼い頃とか10代の頃の気持ちが大きな方だという人もいるかもしれません。社会経験が長くについて行う確かに望まるのは当然のことです。人生を長く生きるにつれて世の中のことを知ることになります。世の中の汚い目を知って心が荒んでいることもあるかもしれません。だからといって動詞に入ることは諦めるのはよくありません。そんなのに決まっている今さら動詞に入るのは不可能と思っているとできることもできなくなります。動詞は何のではなく思い出すもの。今すぐ私は動詞に入ると信じてください。動詞に入ることは特別なことでもなければ難しいことでもありません。動詞とは心の問題です。子供時代の気持ちは消えているのではなく苦しいだけです。心の蓋を開けて思い出していくものです。学ぶものではなく思い出すものです。表面化していないだけであり、心の奥深くには動詞の昔のままの状態で眠っています。見え、定裁存続勘定をすると心の奥へ感を取り戻してください。純粋な気持ちに集中して今回の自分を思い出してください。昔のことの自分、恐れを知らなかった頃の自分、今はあなたと信じて疑わなかった頃の自分を思い出します。自分の原点を思い出すことで動詞に入ります。まず動詞に入ることを信じてください。私は動詞に入る、動詞に入るのは簡単なことと思えばいい。動詞に入るために年齢は関係ありません。成人になってからも動詞に入ることは可能です。たとえ10年も過ぎていても動詞に入ることは可能です。動詞に入ると信じることは動詞に入るための最初のステップです。動詞に入ることを信じる。動詞に入る30の方法、その3、意識的に物を持つことから始めよう。少しでも日本の間から意識的に大きく膨らませる。興味のあることに物を持つのは普通です。好きなことや自分に関係することが自然と知りたい気持ちが湧いてきます。誰かに調べようと命令されなくても体が浮いて調べたくなるはずです。その一方であまり興味がないことはないんだと推してしまうことでしょう。いちいち取り上げて調べることが少ないのではないでしょうか。ここがポイントです。大切なことはちょっとしたことでも物を持っているということです。あまり興味がないということはわずかに興味があるということ。わずかに興味があるなら取り上げられる価値があります。自分の生活や人生に関係なくてもちょっと疑問に思うことがあるはずです。完全に興味があるならば疑問がないのも当然ですが、わずかでも興味があるならどうあります。意識的に物を持つ。希望から意識的に物を持つように心がけます。心のアンテナを広げておくようなイメージです。共感心の感度を高めておくと些細なことでも物を持てるようになります。特に着目したいのは数値なしのものです。少しでも疑問の間以上足を止めて、なぜ、どうして、と考えてみることが大切です。なぜ空は青いのだろうか。石はどこからやってきたのだろうか。どうして星は高くしちゃっているのだろうか。なぜ一度覚えたことは時間が経つと忘れるのだろうか。今ニュースに登場したことはどんなのだろうか。アンゲンは特にかっこいいわけでもないのにどうして人気があるのだろうか。表面的にしか知らないことならもっと深く掘り下げます。意識的に物事が良くなればまだまだ道の領域がたくさんあって楽しく感じるようになるでしょう。動詞に入るには素直に物が出せません。疑問はまだもっと良いものです。頭が柔らかくなって純粋な動詞になるようになっているのです。意識的に物を持つようにする。動詞に入る30の方法、その4、恥や定裁を気にせず積極的な質問を心がけよう。ただし、まず自分で調べる努力が欠かせない。子供は質問の達人です。子供にとって世の中は不思議に近い世界に見えるでしょう。知らないことがわからないことがあればすぐ質問します。これは何という名前なの？これはどんな意味なの？どうして何なの？恥や定裁を気にせず何でも積極的に質問するのが印象的です。きっとあなたも質問せずにしてこなせた経験があるのではないでしょうか。ところが私たちは年齢を重ねて大人になるにつれ質問の数が減っていく傾向があります。気になっても前だと通用することが多くなります。質問したところで余計な仕事が増えるだけと懸念して好奇心を封印していきます。質問をしなくなったらどんどん好奇心が薄れていきます。好奇心が薄れていくからさらに質問しなくなるという言い訳なんです。時には興味を気にして質問の早いこともあるでしょう。質問するとあなたは終わりのではないかというふうに思います。大人になるにつれて定裁を気にして質問のしたい傾向が強くなります。しかし、疑問点や不明点の放置していては同心に入られません。同心に入るなら意識的に物を持ち積極的な探求を行うことが大切です。硬くなった心を柔らかくして純粋な興味と探求心を蘇らせることで同心に入ることができます。何でもすぐ質問すればいいわけでもない。では、大人の子供のように何でもすぐ質問すればいいかというとそうではありません。すぐ質問すると自分の頭で考えないでしょうという徹底を変えることになるでしょう。少しは自分で調べたらどうなんだと言われるに違いありません。大切なのは良説です。不明点、疑問点のあるときいきなり人に質問するのではなく、まず自分で調べる努力をしましょう。誰かに質問したい気持ちもあるでしょうが、ぐっと怖いこと。自称聞いてみたり、インターネットで調べたり、など不明点、疑問点があってもできるだけ自分の力で解消していきます。調べるときは謎解きゲームの感覚を大切にしましょう。謎解きゲームをしているつもりならバクバクドキドキしながら楽しく調べていきます。なかなか疑問が解消されなくても謎解きゲームと思えば、こんなに慣れてないように調べていくでしょう。自分なりに努力して調べて、それでも答えが出なくて行き詰まったときに初めて質問するようにしましょう。質問の際、こんな風に調べてみたんですが、どうしても分からず行き詰まっていますといった言い方ができるようになります。きちんと調べる努力をしたことの相手に伝われば、心よく回答してくれるでしょう。疑問を持つことは大切ですが、最初は自分で調べることから始めることです。知らないことや分からないことならば、そのまま放置するのではなく、積極的に解消していく。動詞に入る30の方法、その5、遊ぶときは目の前のことに集中すること。動詞に入るとき大切にしたい姿勢があります。遊ぶときは目の前のことに集中するという姿勢です。中途半端な集中ではなく、徹底的な集中を行ってください。遊びなら、今のことや仕事のことを考えたりするのはよくありません。遊びに対する集中力が失われます。皆さん、現実に引き戻され気持ちが調べてしまいます。中途半端に遊んでいると、同心に入ることも中途半端で終わります。余計なことを考えながら遊んでいると、楽しいことも楽しめなくなります。くよくよしながら遊ぶくらいなら、まだベッドで寝ていた方がマシです。同心に入るためには遊びが重要であり、遊びは集中力が重要です。子供たちを思い出してください。子供たちは遊ぶときひたすら目の前のことに集中しています。砂遊びも水遊びも泥遊びも全力で楽しんでいます。学ぶことをすることもきちんと役に立っています。子供のことも真剣な表情です。学校や勉強など余計なことは考えず、ひたすら遊ぶ世界に挑んでいます。私たちはそうした子供たちの集中性を見直す必要があります。遊ぶときは頭を遊ぶモードを切り替えましょう。今のこと、仕事のこと、将来のことは一旦心に蓋を合わせます。日々の悩むことや心配事などあるかもしれませんが、遊んでいるときは考えないようにします。思い出そうになってもさっと振り返りましょう。遊ぶときの集中力は高ければ高いほどいい。人目を気にせず時間を合わせて集中しましょう。脇目もかず一瞬間で目の前のことを楽しみましょう。遊んで遊んで遊んでなく集中すれば今を 100% 満足できます。楽しい、面白いと心の奥に向かいます。周りが見なくなるから遊びに集中すれば誰でも同心に入られます。遊ぶときは余計なことを考えず同心に入る30の方法、その6、新しいことにチャレンジしてみよう。驚き、発見、感動は同心に入らなくない。新しいことにチャレンジをしてみると新しい発見や学びがあります。へ、こうなるのか。なるほど、こうなるのか。これは楽しい、面白い。今までわからなかったことがあるようになります。今まで見なかった世界が見えてくるようになります。優位な刺激が増えていて得ることが多い。驚きや感動があって、笑顔になったり、パワーを生まれたりします。楽しいことや面白いことがポジティブのスイッチを見せるためもあります。驚き、発見、感動は同心に入らなくないです。新しいことにチャレンジすることを心が生きして、無理して純粋な自分を取り戻していきます。やってみたい気持ちが生きてみれば、午前。自分の心に向かってみてください。 あなたには今何かやってみたいことがあるはずです。やってみたい気持ちが1ミリでもあれば5歳です。自分の心に正直になって行動を起こそうではありませんか。失敗が怖いと言いますが、失敗しても命までは取らないでしょう。命まで取らないなら大したことではありません。失敗したら失敗を楽しめばいい。失敗も貴重な経験の一つになります。プライベートに必ずビジネスであっても同じです。もちろん完全な実力不足にチャレンジするのは無謀ですが、それを否定できそうなことならチャレンジしてみる価値があります。行動が分からなければ自分で調べできるだけのことをやっています。新しい仕事をすると新しい成長が得られます。ベストを尽くせばベストの結果が得られます。チャレンジができるだけで合格です。成功することに価値があるのではなく、チャレンジすることに価値があります。新しいことを取り組めば必ず新しい発見や学びが得られ成長につながります。心の声に耳を澄ませましょう。自分の心に従って行動してください。やってみたいことならば勇気を出して一歩踏み出してください。恐怖があるなら目を背けながら一歩踏み出せばいい。心に柔軟性のものについて自然と明るい気持ちになります。忘れかけていた感情が蘇り、同心に帰るようです。勇気を出して新しいことにチャレンジする。同心に帰る30の方法。そのなら、遊園地は同心に帰る場所でしょう。頭や年齢を忘れ、思い切り出そう。学生になると勉強がない毎日です。受験が近づくとさらに勉強時間なくて勉強意識の日となるでしょう。ようやく学生を卒業できたと思えば、今度は就職活動です。会社に行って社会人になると仕事がない毎日が始まります。私たちは年を重ねるにつれて社会のシステムに取り込まれ、何時間になります。そして遊ぶことを忘れなしです。遊ばないと同心に帰ることもできません。テレビやスマホゲームで遊ぶのもいいんですが、同心という観点で考えるなら、ぜひお勧めしたい場所があります。それが遊園地です。遊園地は子供が行くことと思っていないのです。子供も楽しめるのはもちろんですが、大人であっても十分楽しめることです。同心に帰りたいが遊園地ほど手付けの場所はありません。むしろ大人だからこそ遊園地に価値があります。さあ、遊園地に出かけよう。遊園地は面白いショーや魅力的なアトラクションがいっぱいです。観覧車、ジェットコースター、メリーゴーランド、ボーカーとお化け屋敷、パレード、園内を一周するもの。どれに乗るか、どこから見に行こうか迷ってしまいますね。わくわくドキドキさせてくれるものになって、時間を忘れて楽しく遊びます。夜にはイルミネーションやライトアップがあって、幻想的な演出を楽しめることもあります。立場や年齢を忘れ、そして大人であることも忘れ、たっぷり遊びましょう。ひたすら遊園地で遊び、楽しみを満喫してください。素敵なショーやパレードがあって、楽しませてくれることもあるでしょう。歌と踊りの素敵なハーモニーに心を奪われ、感動することもあるでしょう。非日常的な空間が広がっていて、しばらく現実を忘れることができます。季節によってはサマーフェスティバルやクリスマスショーなど特別なイベントが開催されていることもあります。楽しいショーがあったり、からドキドキするアトラクションがあったりします。遊園地にあるのはアトラクションだけではありません。おしゃれなカフェやレストランがあったり、グッズやお土産を売っている売店もあったりします。遊びされた時は飲食店で商品を寄せたり、ちょっとした定食を販売する方も嫌いです。売店に行ってお土産や記念品を買うのもいいですね。自分の年齢を忘れて子供のように思い切り遊園地で遊びましょう。たくさん遊んでいるうちに昔の自分や昔の自分の思い出し、苦にしていた子供のことがよみがえってくるでしょう。そして同心に帰ることができるのです。遊園地は同心に帰る場所なのです。遊園地でたっぷり遊んで同心に帰る。同心に帰る30の方法。その8、動物園や水族館は同心に帰る癒しスポット。たくさんの動物と出会ってたっぷり楽しもう。動物園や水族館には非常的な世界が広がっています。さまざまな動物たちがいて、バラエティー豊かな生命力に溢れています。生き生きした動物たちを見ると自然と心が温まる自然となります。可愛い動物に癒されることもあれば、巨大な動物や珍しい動物に驚かされることもあるでしょう。優雅な動物にずっと笑わされることもあるでしょう。動物園や水族館で遊んでいると子供の心が刺激され、同心に帰ります。無邪気に過ごす動物たちを見ていると心がときめき、現実を忘れさせてくれるでしょう。個性的な動物たちと出会うと感動があり、こういう豊かなものにと励まされます。動物園や水族館には喉から平和な雰囲気が広がっていて、そこに揺らかれる安らぎを感じていらっしゃいます。お昼中の動物たちを見て癒されるのもよし、生き物たちにアイコンタクトを送ってみるのもよし、そうやっていただくチャンスです。できるだけ毎日に座って動物たちの素敵なパフォーマンスをたっぷり楽しみましょう。動物園や水族館では暗いコーナーが設けられていることもあります。参加者は子供が多いかもしれませんが、ぜひ子供の勇気を出して参加してみてください。触れ合いたいという自分の純粋な気持ちを大切にしましょう。直接動物に触れると他の動物たちがコミュニケーションとなり、動物たちがより身近に感じられるでしょう。子供の真面目な自分も動物たちと触れ合っていると同心に帰れます。餌を販売しているならそれを買って一緒の反対を楽しむのもいいでしょう。家族や友人も誘って行くのもよし、みんなで一緒に楽しめば共通の思い出として素晴らしい人と過ごせるでしょう。もちろん一人で行くのもおすすめです。多くの動物たちに迎えてくれるので寂しく感じることはありません。一人は自由に行動できるので集中して楽しめるに違いません。たまには一人で行ってみるのも新鮮で同心を進める新しい冒険となるはずです。夜間交代をしているならぜひ夕方後に出かけてみるのもいいでしょう。昼間に行くのは違った雰囲気を楽しめます。夜行性の動物であれば夜のコーナー動物園や水族館は同心を刺激する要素に溢れています。多くの生き物たちに関わりながら五感のクリスマスでたっぷり楽しんでください。動物園や水族館は同心に帰ることができる癒しスポットです。動物園や水族館に行く。同心に帰る30の方法。その9、子供の頃夢中になっていた遊びを久しぶりに楽しんでみる。幼稚園や小学校低学年の頃を思い出してください。あなたの当時夢中になっていた遊びは何ですか。両足で立てるようになり、パリパリ走ったりして自由に行われるようになりました。世の中のことがだんだんぼんやり見えてくるようになった時です。そんな時、純粋な興味関心を爆発させていたことでしょう。いろんなことに出したはずですが、特に熱中して遊んだことがあるはずです。電車が好きで毎日駅に行って電車ショーを楽しんでいたこと、小学生で無性に思って近くの草むらに出かけていたこと、模型興味を持ち、プラモデルの日々を送っていたこと、サッカー選手に憧れ、ピッキングの練習に習っていたこと、英語学校で自分で物語を考えて自分が熱中していたこと、お父さんから借りた時間を持って、身の回りの風景を撮りまくっていたこと、星や宇宙に興味を持って、親に買ってもらった望遠鏡で毎日星空の観賞を楽しんでいたこと、子供の頃に良かった遊びの一つがあるのではないでしょうか。誰でも子供時代に夢中になっていた遊びの一つがあるのではないでしょうか。ところが、子供の中になっていた遊びも大人になって自然と知らないことが多い。だんだん興味が薄れていくこともあれば、興味の対象の方に移ることもあるでしょう。勉強や習い事に忙しくなって遊びもなくなることもあるはずです。児童は店を中心になっていたことがあるのは間違いません。昔を思い出して久しぶりに時間の無駄、中年ならない、今から遊んでも仕方ないと思うかもしれませんが、その将来はよくありません。その感情の判断は即、幼い遊びもあるかもしれませんが、気にしないことです。野球やサッカーのように、仲間や対戦相手が必要な遊びもありますが、一人でできる遊びは久しぶりにやってみましょう。久しぶりに遊んでみると、懐かしい感じがするでしょう。思い出すような感覚があり、昔にタイムスリップができるでしょう。昔やって楽しかったことは今やっても楽しいに違いません。子供の頃の記憶が蘇ってきて、久しぶりに熱中できるでしょう。気づけば同心に帰っているはずです。子供の頃によくやった遊びを久しぶりに楽しんでみる。同心に帰る30の方法。その10、おもちゃ売り場で同心が刺激される。気に入ったおもちゃがあれば自分のために買ってみるのもよし。同心に帰る場所の一つ。それはロボット、マジック、プラモデル、スーパーボール、キャラクターグッズ、工作キット、ボードゲーム、カードゲーム。そこは子供の頃くすぐる魔の世界に広がっていて、ある程度生き生きした雰囲気にしています。ユニークで楽しいおもちゃがたくさんあって、子供にとっておもちゃが大好きです。子供たちはみんなおもちゃに釘付けになっていて笑顔になっています。あれが欲しい、買ってくれないと嫌だ。とお母さんに見られる子供を見たけども、おもちゃ売りの定番風です。きっとあなたも子供の頃よく遊びに行っていたに違いありません。そんなおもちゃ売りですが、大人になるとゆっくりがぐっと増えます。幼い子供の気持ちの強者であれば、子供の頃ほどありますが、独身者の場合、子供とゆっくりがないのではないでしょうか。久しぶりにおもちゃ売りに行おもちゃが湧いているといろんなおもちゃが飛び込んでくるでしょう。子供たちも多くて立ち回っているに違いありません。いろんなおもちゃを見るために心がワクワクと同心に帰られます。工夫やアイデアの詰まったおもちゃを見かけることもあり、大人でも安心させられるおもちゃもあるでしょう。おもちゃが浮かぶだけで良いリクエッションもあるはずです。時には昔遊んだおもちゃと再会することもあるでしょう。懐かしい、昔これでよく遊んでいたね。自分が子供に持ったようなサッカーを披露し、同心に帰られます。気に入ったおもちゃなら自分のために買ってみる。時には大人でも楽しめるおもちゃを見つけるかもしれません。対象年齢の6歳以上ということは、私は30歳も含まれているということです。大人が遊ぶものではないという考え方は固定観念です。おもちゃは子供であっても大人でも普通に楽しめるおもちゃもあります。気に入ったおもちゃ見せれば自分のために買ってみましょう。子供のおもちゃであっても私知らず自分のために買っていいのです。大人が楽しむものではないと思うなら同心に帰ることができるおもちゃという考え方をしてみてください。買い物で買った後に実際ちょっとおもちゃ売り場に用意するのもいいですね。おもちゃ売り場に行くだけであなたは子供の方で同心が生まれています。おもちゃ売り場を開いてみる。気に入ったおもちゃならば自分のために買ってみる。同心に帰る30の方法。その11、ガチャガチャは同心に帰る神がある。ガチャガチャと聞いて思い浮かべるものは何でしょうか。そうです、各種の指導を聞いてご案内です。最後にガチャガチャをしたのはいつですか。たまにはガチャガチャを楽しんでませんか。おもちゃ屋さんや駄菓子屋さんの前でガチャガチャを見かけることがあるのではないでしょうか。子供の頃ガチャガチャで楽しんだことがあったでしょう。効果を入れて感動を回すと各種の情報が出てきます。各種の中にはちょっとしたおもちゃが入っています。お店のおもちゃが入っているとして自慢したり大事にしたりしていたでしょう。 思いもよらないおもちゃができることも少なくありません。ところが昔は楽しんでいたガチャガチャも年齢を重ねるとすっかり変になくなります。親であれば子供と一緒に楽しむことはありますが、そうでない人も多いでしょう。ガチャガチャは子供が楽しむものという考えがあって、大人が楽しむのは自然に感じるかもしれません。同心に帰りたいならぜひガチャガチャの目を向けてください。ガチャガチャは子供が楽しむものというのは固定観念です。大人が楽しむこともあっていいのです。ハンドルを回す瞬間はワクワクして心が躍ります。何が出てくるだろうとワクワクする瞬間がありません。何が出てくるかわかりませんが、それもまた大根です。ガチャガチャのおもちゃとはいえ選べません。意外と小気味が高くて驚かされるものもあります。ちょっとしたおもちゃであればややレッスンに飾ってみましょう。キーホルダーであれば鏡やバッグにつけてみるのもいいですね。子供向けのおもちゃが出てくるかもしれませんが、それはそれでたっぷり同心を刺激してくれるでしょう。興味のあるおもちゃならば、同心に帰る際としてガチャガチャを回してみてはいかがでしょうか。以前から気になっていたガチャガチャならぜひチャレンジしてみましょう。子供たちに混じってガチャガチャをしてみるのもよし。UFO ガチャガチャとは違って必ず何かが出てくるので風邪はありません。お金がかかるといっても小さな金額なので自動販売機で郵送するような感覚で気軽にチャレンジできます。懐かしい感じになって久しぶりに子供の頃を思い出すに違いません。同心に帰りたい時はガチャガチャは別です。子供向けという思い込みをなくし、大人の仕事を楽しみたい。ガチャガチャは同心に帰る金になるのです。久しぶりにガチャガチャを楽しんでみる。出てきたおもちゃをややレッスンに飾ってみる。同心に帰る30の方法、その12、子供と水遊びを楽しむ。同心や初心を思い出させてくれる人となる。小さなお子さんがいるなら一緒に水遊びを楽しんでみましょう。自宅の奥で一緒に水遊びをするのもいいでしょう。水の際が鳴ると涙水面水面に反射するしかに水の柔らかい感触。水遊びはすべてが刺激的です。水をバシャバシャするだけで五感の刺激する面白さになって子供は大喜びするでしょう。コップや上に水を入れて遊ぶだけでも楽しい。水鉄砲を水くせに小さな船やヨットなど黒色の水遊びセットを使えばさらに盛り上がるでしょう。子供は危険になることも知らないなしです。暑い夏であれば庭でミニプールを膨らませて一緒に遊んでみます。大人にとっては小さなミニプールでも子供にとっては大きい感じるので遊びがいがあるでしょう。水遊びは体力を使います。お風呂でたっぷり遊べば子供はたくさんされて夜はぐずに出てくれるでしょう。無邪気な子供と水遊びをしていると気晴らしやストレス解消になります。子供にとっても親と親近いとなり親子関係の中を深める時間となります。そして同心や初心を思い出させてくれる人となるでしょう。子供と水遊びを楽しむ。同心に帰る30の方法、その13、幼い子供と学ぶ同士を大切なことに気づかされるだろう。小さなお子さんがいるなら一緒に学ぶ同士をしてみましょう。学ぶ同士をと誘えば子供は目を開きながら頷いてくれるでしょう。特に幼い娘さんであればいいよとする返事をして喜んで学ぶ同士をしてくれるはずです。学ぶ同士は幼い子供同士でするものと思われがちですが、その限りではありません。子供と大人の組み合わせでも楽しめます。自分がお父さんになるお母さんになるのもよし、学ぶ同士再現の一つです。子供がいたからといって手を抜かず真剣になって遊びましょう。バディ人形やイカちゃん人形を使って学ぶ同士でも面白くておすすめです。シルバニア髪のように動物たちを通して学ぶ子も愛くしたなっていいですね。ご飯を作ったり食事を食べたり一度に対して現実ながらの生活までも楽しみましょう。幼い子供と家庭生活の真似をする遊びは喉から癒される雰囲気があります。やりとりが新鮮なら子供はどういう視点なのか、子供は家庭をこんな風に見ているのか、子供がやらの視点や発想に気づかされたり驚かされたりすることがあるでしょう。大人であってもあえて子供と視点でもいいですね。子供の視点になると気づかされることがあるでしょう。大人の方が年上にも関わらず学ぶ子は子供の方が上手です。意外と子供の方が日常生活に詳しくて構成がいいよと教えてもらうことが多いもの。もちろん自分の子供ではなく人の子供と学ぶ子を視点でも OK です。子供になると同じことの繰り返しが多くなり、日々の暮らしがルーティンになるんです。子供と学ぶ子を視点で初心を思い出したり苦しみが簡単に読めないとするでしょう。学ぶ子は子供だけが楽しむ遊びではありません。大人こそ必要な遊びです。子供と学ぶ子を大切なことに気づかせてもらう。同心に帰る30の方法、その14、昔の写真を見て今ずしに当時の出来事を思い出していこう。昔の写真を1枚取り出しましょう。できるだけ思い出したい写真がおすすめです。例えば文化祭の写真、運動会の写真、デートの写真、旅行やコンサートに行った時の写真などです。写真を見ながら芋寿司に思い出していくと楽しんでみてください。初めて中小多いと思いますが脳を刺激する面白い簡単な遊びです。1枚の写真から全部のできることを思い出します。まず写真に写っている瞬間を思い出します。写真は一瞬の捉えた静止画です。写真に写っている場面は、はっきり目で確認できるでしょう。その場面の場所、出来事、感情、簡単に思い出せるでしょう。笑顔の写真であれば、写真から楽しい気持ちが伝わってくるはずです。さて、今回はここからです。先ほどは写真に写っている一枚の中で意識を向けましたが、次は写真に写った全部の出来事を思い出してみてください。前回は記憶を思い出すのは大変ですが、写真の出来事が大切でしょう。その写真の場面は、どんな出来事があったでしょうか。その写真の場面は、どんな出来事があったでしょうか。場面ではなく、一枚の静止画が出ないことにこんなことがあったね、あんなことがあったねと、もずしに思い出していくでしょう。勢いなくまず、大量の記憶が蘇ってくるはずです。記憶だけでなく、当時の感情や感覚も思い出されます。写真は静止画ですが、全部やったことを思い出すと、頭の中で動画再生が始まります。目の前にある一枚の写真から、いろんな光景が頭に蘇ってくるのです。私たちの記憶は普段忘れているのではありません。思い出していないだけです。きちんと頭の中に残っていて、今も記憶の奥で眠っています。きっかけさえあれば、記憶の中に入ったように次々思い出していきます。最後は一枚の写真だけですが、感覚としては数十枚、数百枚の写真を並べた気分が味わえます。もずしに思い出していくと、あっという間に時間が経っていることでしょう。新感覚のリフレッシュをぜひ、あなたも体験してみてください。時間の記憶を楽しんだような不思議な感覚を覚えるのです。思い出した写真を見ながら、美しい感覚で全部の出来事を思い出してみる。同心に帰る30の方法、同心に帰る時に役立つのは駄菓子です。普通の駄菓子ではありません。昔の駄菓子は駄菓子です。子供の頃、小銭を握りながら駄菓子屋に行ったことがある人も多いのではないでしょうか。子供向けの駄菓子は今や駄菓子など個性的なものが多い。一つ一つは小さいものですが、魅力がいっぱい詰まっていますね。いろんな駄菓子があって、目移りをしながら選んでいったことでしょう。どれも驚くことがなくて、子供の小遣いでも買えるのが嬉しいこと。食事前に駄菓子を食べていると、親らご飯が食べられなくなるよ、と叱られた人も多いのではないでしょうか。大人であっても、駄菓子を十分楽しめる。昔は寄されていた駄菓子もいつの頃から食べなくなります。駄菓子といえば子供向けのイメージを持っているかもしれませんが、大人も十分楽しめます。久しぶりに駄菓子を買って食べてみましょう。あなたが昔寄されていた駄菓子は何でしょうか。うまい棒、白いチョコ、キャラメル、ミントナス、ミラコンブ、カルシャスやデミサーラーメン、チンゲンのお菓子もありますね。スーパーやデパートのお菓子コーナーにいるから懐かしい駄菓子が並んでいるでしょう。お菓子屋さんにいるからさらに豊富な駄菓子が揃っているはずです。新発売のおしゃれなお菓子も美味しいですが、昔の懐かしいお菓子も出てはいません。見た目は人生かもしれませんが、十分美味しいかもしれません。懐かしい感覚も出ていて、同心が刺激されます。小さな駄菓子は小さな大変なし。大量に買ってみるのもいいでしょう。10円の駄菓子であれば10個買っても100円、100個買っても1000円です。駄菓子は一つ一つが安いので、それほど大きな出費はないでしょう。いろんな駄菓子を買って、食べ比べをしてみるのもよし。ワインの飲み比べも素晴らしいですが、駄菓子の食べ比べも素晴らしくなければいけません。いろんな駄菓子を食べ比べしていると、お腹いっぱいになっています。見落としがちなのは、パッケージデザインです。リニューアルされている駄菓子もありますが、昔のままの駄菓子も多いでしょう。昔と変わらない、パッケージデザインを見ると、心と癒やされ、ほっと安心できるでしょう。久しぶりに食べてみると、懐かしい味が口の中で一瞬で大満足です。子供の頃は寄されていたなと、昔を解雇するでしょう。昔の夢を思い出したり、美味しい気持ちが蘇ったりするでしょう。小さな駄菓子は小さな大満足なのです。久しぶりに懐かしい駄菓子を買って食べてみる。同心に帰る30の方法、その16、子供向けの番組を見て、同心に帰ろう。大人可愛いキャラクターが登場して面白おかしいストーリーで笑えたり楽しめたりできるでしょう。子供向けの番組はシンプルで笑いやすいストーリーが多いので、下を見てのんびり聞き取っていきます。疲れた時や元気のない時でも気軽に聞き取っていきますね。話の途中でその展開が悪いそうなこともありますが、余計な作業はしないことです。頭を空っぽにしてシンプルに楽しむようにします。見たことのある夢でも初めて見るような感覚で聞き取ってください。子供向けの番組は1話30分程度が多いので、ちょっと空いた時間に聞き取っていくでしょう。見終わった後はすっきりした気持ちになっていて元気になっているでしょう。子供向けの番組は人生哲学や生き方の本が含まれている。子供向けの番組を見てもつまらないと思うかもしれませんが、安全とはなそうになっているので大切なことを思い出させてくれます。人生哲学や生き方の本が含まれていて、気づきや学びなど得られることが多くて問題があります。子供向けの内容であり、考えさせるものが少なくありません。子供の頃に夢中だった夢を久しぶりに見てみるのもいいでしょう。大人になった今は知識も経験もについて、昔とは違った印象を受けるに違いません。大人になった今だからこそ見かける内容もあるでしょう。子供の頃は見てわからなかった内容も大人になってみるとそういう意味だったのか、と気づくことがあります。自分が前の夢を見てみるのもおすすめです。古くさは悪いかもしれませんが、時代が変わっても面白さは変であり、今でも楽しめるに違いません。生き方の本を思い出したり、初心や同心に帰るきっかけになったりするでしょう。大人になった今だからこそ子供向けの夢を見る価値があるのです。子供向けの夢を見て同心に帰る。同心に帰る30の方法、その17、子供の頃に読んだ童話や昔話を読み返してみよう。そこに含まれる部分や何種に気づこう。 子供の頃に読んだ童話や昔話を読み返してみましょう。物語を竹取物語に一寸法師、三と種、通音内師、花坂じいさん、嵐手長者、下地鈴音、白雪姫、シンデレラ、月月、天聖堂、グレーテル、愛と、キリス、三匹の子豚、ブレーメンの女たち。懐かしいな。そういえば、こんな内容だったね。子供の頃は物語に憧れていたよね。目を輝かせながら、面白い物語に見せられていた自分を思い出すに違いません。懐かしい感じになって、童心に帰ったり、初心を思い出したりできます。しかし、やることは忘れてはありません。子供の頃は楽しい、面白いとした感じだった昔話も大人になって読み返すとした印象を得ることがあります。年齢を重ねるにつれて、知識や人生経験が積み重ね大きく成長します。その結果、子供の頃とは違った印象を得たり、正しい気づきがあったりして楽しめるのです。童話や昔話は別の意味が含まれていることがある。童話や昔話は大勉強の物語だけでなく、別の意味が含まれていることがあります。例えば、物語です。子供の頃は物語は勇気があって強い人、犬猿、キリと力を合わせて鬼を排除した、飼いにした、思いませんでした。大人になってもう一度見ると新たな発見に気づかされます。違った物語は適材適所の達人であり、優秀な人であることに気づかされるでしょう。竹取物語についても違った見方ができるかもしれません。子供の頃に見た物語の印象はシンプルでした。竹から生まれた春は最後、月に帰っていったという受け止め方で終わることがほとんどです。ところが大人になって改めて読み返すと別の視点に気づかされることがあります。春は月に帰ったのではなく、次回試合に戻ったのではないかという視点に気づかされる可能性もあるでしょう。さらに別の視点としてそもそも春は冬は冬になったのではないかという解釈もできるはずです。正解、不正解は別にして新しい考え方ができることがあります。こういう見方もできるな。こんなにも含まれているかもしれない。実は意味を表現しているのではないか。昔話に含まれる道具や眼中に気づくことで昔話をもっと楽しめるようになります。昔話は子供だけが読むものではありません。大人になった今こそ読み返してみる価値があるのです。童話や昔話を読み返してそこに含まれる道具や眼中に気づく。童心に帰る30の方法、その18、絵本の読み聞かせは自分のためにしてもいい。絵本の読み聞かせといえば子供のためにするものと考える人が多いでしょう。子供の場合は広大な絵本の読み聞かせをすることも多いのではないでしょうか。ベッドで子供の読み聞かせをするとスムーズに眠っているでしょう。絵本の読み聞かせは子供の心の成長や学力向上につながるため積極的にしている親御さんも多いはずです。さて、ここでちょっとユニークなチャレンジです。たまには自分のために絵本の読み聞かせをしてみてください。自分のために絵本の読み聞かせをしたことのある人はなかなか少ないでしょう。絵本の読み聞かせは子供のためにするものとは限りません。自分のためにしてもいいのです。子供の読み聞かせを同じ時間から読んでください。自分のために絵本の読み聞かせをしましょう。もちろん、目的ではなく、きちんと声に出して読んでください。子供の読み聞かせを同じ時間から読んでくるのがポイントです。正規のことは成長を変えたり、抑揚を変えたりして読んでみましょう。動物の声もワンマン、ナナ、ケロケロと、ニャルゾックに再現してみましょう。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、試しにやってみると意外と悪くないはずです。こういう話なんだよという気持ちを込めながら、ぜひ読み聞かせをしてみてください。すると、どうでしょう。いつも友人の心に響いて感動できるでしょう。ちょっとした正気になったり、心が元気になったりするでしょう。いつもと違った方なので、新鮮な感覚もありに違いません。読み聞かせをするときは、聴取の分かりやすい予定で音読をするので、自分にとって分かりやすくなります。すでに笑っている物語であっても、こんなに感動する話だったのかと、自分でも驚くことがあるはずです。登場人物の気持ちをより理解できるようになったりして、絵本の中から新しい気づきや発見ができるかもしれません。就寝前、自分のために絵本の読み聞かせをすれば、心地よい眠気に襲われ、自然な眠りにつくでしょう。ちょっとした睡眠薬の代わりとしても役立ちます。たまには自分のために絵本の読み聞かせをしてください。自分が優しくいただくことになります。絵本の読み聞かせは子供の成長を願いながら行いますが、それは自分に対しても同じこと。絵本の読み聞かせは自分のためにしてもいいのです。たまには自分のために絵本の読み聞かせをしてみる。同心に帰る30の方法、その19、怪しいパッケージのお菓子を買って美味しく味わう。おしゃれな方をそのまま使うのもよし。お店にあるお菓子はシンプルなパッケージの物語ではありません。パッケージに力を入れていて、目を引く形やデザインのものがあります。腰やハートの形をしたパッケージもあるとよしますね。デザイン性に優れたパッケージも少なくありません。各のパッケージ、キャラクターを描いたパッケージ、アールウォークのパッケージ、アールを軸にしたパッケージ、パッケージのデザインも種類になって個性的な演出するでしょう。不思議の国のアイスをモチーフにしたパッケージは100点満点の可愛さでしょう。見ているだけで楽しめるパッケージは少なくありません。怪しいパッケージは引き寄せるような力を感じて、つい手に取ってみたくなりますね。見たり、触れたり、触れたり、幸せな気持ちになるものです。時々と感じたら、ゴーサイン。今すぐスーパーのお菓子コーナーに行ってみましょう。すぐ怪しいパッケージのお菓子を出会えるでしょう。あ、かわいい。時々と感じたら、ゴーサイン。自分の直感を信じましょう。ビリッと心の気持ちを感じたものは怪しいパッケージを見て楽しんだら、次はもちろん美味しく食べて味わいましょう。優しくて眠くわけ、いざ堪能です。お菓子は悩みません。甘くて美味しいお菓子は腹を痛めてます。そして、神の世界が誘ってくれるでしょう。怪しいパッケージのお菓子は心が止めているだけで特別美味しく感じます。おしゃれな方は日常で使うのもよし。食べ終わったら、箱をせず日常で使うのもアイデアです。レンタルやこの世などいろいろな使い方ができるでしょう。感情を落として部屋に飾ってみるのもいいですね。怪しいパッケージはそれだけで絵になります。怪しいパッケージのお菓子は選んだためのものもありますが、維持利用することを考えればむしろ安いと考えているでしょう。選ぶ気にとって、楽しんでれば感情に手にはできないです。部屋に飾ってみると、なかなか良い味わいがしてくれるでしょう。眺めてよし、味わってよし、飾ってよし。怪しいパッケージのお菓子は腹の中に毎日してくれます。怪しい学生時代に書いた作文や卒業文集を読む。新しい気づきが得たり、客観的に自分を振り返ったりできる。学生時代に書いた作文や卒業文集はありませんか？当時は面倒くさいと思いながら嫌々書いたものかもしれません。手探りで書かれていて、ちょっと見た目が悪いかもしれません。なかなか言葉が立たず、ただの気になりながら、教師書いた思い出もあるでしょう。しかし、そんな作文や卒業文集は素晴らしい活用法があります。初心を思い出すために、これほど有効な素材はありません。教えの方から引っ張り出してみてください。学生時代に書いた作文や卒業文集は特別な価値がある。学生時代に書いた作文や卒業文集があれば、久しぶりに読み直してみましょう。当時の優しい雰囲気が伝わってくるでしょう。雑な文章だったり、おかしな表現だったりするかもしれません。時は青臭いフレーズだったり、自己愛に満ちた文章だったり、など恥ずかしくて赤面するかもしれません。まだ世間の知らない文章かもしれませんが、だからいいのです。世間の知らない時に書いたことだと、素直で純粋です。それとは気持ちが伝わってきて、圧倒されるでしょう。当時の思い出が蘇ってきて、一瞬で初心を思い出せます。我らが考え方がない世間知らずだったね、と恥ずかしく思いつつも、当時の夢や志を思い出していくでしょう。そういえば、こんな夢を持っていたね。こんな行列を思い出していたね。こんな毎日を送っていたね。読み進めていくにつれて思い出されることが聞いてくるものがあるでしょう。学生時代に書いた作文や卒業文集ほど定期的に読み返すと人生を振り返る機会となります。新しい気づきが得たり、客観的に自分を振り返ったりできる。時には自分の成長を実感できる、真摯に考えに来ることもあるでしょう。老いに触れて読み返すと忘れかけていた初心を思い出せるだけでなく、弱っていた心も元気に復活します。他の人には平凡な文章であっても、あなたにとって特別な価値があります。学生時代に書いた作文や卒業文集は世界に一つの宝物です。学生時代に書いた作文や卒業文集を読む。同心に帰る30の方法、その11、余裕がないから笑顔になるのではない。笑顔になるから余裕になる。余裕を出したいなら、まず笑顔になりましょう。笑えるような出来事はなくていいのです。楽しい気分でも面白い気分でもないかもしれませんが、ニコニコしていると脳は今この人は立っていながらと判断してデータインドルフィンという物質を放出します。データインドルフィンは別名幸せホルモンと言われ、心に幸福感をもたらす効果があります。その結果、気持ちが前向きになり、心に余裕がないので余裕がないのです。余裕が出たら笑顔になるのではありません。笑顔になるから余裕になるのです。お笑い番組を見て笑うのもよし、友人と楽しいおしゃれをして笑うのもよし、笑いになれば今すぐ効果を得てニコニコしていないのです。すぐ笑いで OK、ニコニコしていただけでもデータインドルフィンが放出されることが確認されています。あとは状況でいっぱいのこともあるでしょうが、そういうことこそ何とか笑顔を意識してください。笑顔の時間をたっぷり過ごした後は、しっと心に余裕がないで、そこ時間が湧いてくるはずです。根拠のない自信が何ていて、まだまだやれそう、という気になっているでしょう。笑顔になると、自分が明るい気持ちになるのは、もちろん周りの人も悪さを抑えていくことができます。笑顔になっている人は魅力的に見えます。笑顔は素晴らしい力を見られているのですが、活用しないではありません。笑顔の力を出して、いつも余裕のある自分でいるようにしましょう。まず、笑顔になって余裕をつく。笑いを出さなければ、効果を上げてニコニコする。同心に帰る30の方法、その12、しばしばを崩して遊ぶ。天然のお茶は寒い冬からのプレゼント。寒い季節の朝、道を歩いていると、潮に立たれるものを見ることがあります。しばしばです。土の中の水分が潮に染みて凍っている柏状の細い氷です。潮から抜きの咲いた氷の草のように見えますね。繊細な形をしていて目を楽しませてくれます。大きなしばしばはクリスタルのように見えることもあるでしょう。道の至る所にしばしばがあると、一面のキラキラして目を癒してくれるでしょう。美しいしばしばはクリスタルでカーペットのように見えてワクワクするものです。しばしばは天然のお茶。しばしばを見つけたら食いつぶして遊んでみませんか。子供のってどんどん食いつぶしていきましょう。きれいなしばしばが一瞬で消えてなくなりますね。つぶしたしばしばを見ると、くすぐることがついていることもあります。えい、と食いつぶすために、シャリシャリ、 というお話で面白い。この感触などそれで深夜階段と癒しがあります。どんどん食いつぶしていくとそれだけストレス解消です。下柱を食いつぶした時の階段は下柱を食いつぶした時しか楽しめません。ちょっともったいない気もしますが、気がなく食いつぶして OK です。気温が上がれば自然と消えてなくなるのですが、下柱がうちに遊んでおくのが特策です。また寒いやさなければ気温できます。下柱は天然のおもちゃです。おもちゃですからたっぷり遊んで楽しみましょう。子供に帰って下柱で遊んでみるのもいいものです。下柱をたくさん食いつぶして遊ぶと同心に帰ることができるのです。下柱を食いつぶして遊ぶ。同心に帰る30の方法。その13。ゲームセンターで1000年分だけ遊んでみる。同心に帰って本気で楽しもう。近くにゲームセンターがあればラッキーです。たまには気分転換にゲームセンターに行ってたっぷり遊んでみましょう。子供の頃はよく行ったことがあっても大人になってから足が遠のいている人も多いでしょう。ゲームセンターは子供から大人まで楽しめる場所です。ちょっと嫌な場所ですが、そうした嫌な方も含めて気分転換になります。ゲームセンターにはたくさんのアーケードがあります。レースゲーム、シューティングゲーム、サーカスゲーム、ピンボール、エアホッケー、クレーンゲーム、パンチングマシン、バスケットゲーム、リズムゲーム、アンマーサーキーゲームなどたっぷり体を動かすゲームもあります。一度もやったことないゲームならぜひチャレンジしてみましょう。どんなものだろうという興味があれば5歳です。上方法がわからないからこそ努力していい気分転換となるでしょう。興味関心がなくても積極的にチャレンジして新しいことを知ることが大切です。新しい仕事にチャレンジするのはちょっと勇気がありますが、新しいゲームにチャレンジするのは簡単にできますね。気分転換には別の場所を入れるでしょう。千年分だけ決めて遊ぶこと。大切なポイントは千年分だけ決めて遊ぶことです。ゲームをやり始めると面白くて止まらなくなるのが心配という人もいるのではないでしょうか。ゲームセンターの中にはパチンコ、スロット、麻雀など少し回るゲームも少なくありません。夢中になってお金を使いすぎてしまうことがありますが、最初に金額を決めておけば安心です。千年はこのことが最適の金額です。最初に上限金額を決めておけばお金を使いすぎる心配もないでしょう。もちろん、お財布事情に応じて500年分だけ、1500年分だけなど設定金額を変えてみても OK です。同心に帰って本気で遊んでください。たった千年分であっても本気で遊べば素晴らしい運転になります。かなり金額だからこそ、最終力が発揮され、濃密な時間を送ります。ゲームセンターで千年分だけ遊んでみる。同心に帰る30の方法、その14、雪玉を捨てたっぷり遊ぼう。過去最高サイズにチャレンジしてみるのもよし。冬の季節にはたくさんの雪が降ることがあります。朝起きなどを上げると一年の雪景色が広がっていることがあるでしょう。街の世界が広がっていると新鮮に感じるものです。綺麗な雪景色のことを、雪が積もるのは久しぶりだな、と感動します。雪の人にとっては慣れた光景かもしれませんが、そうでない人にとっては雪を見られて興奮するものです。そんな雪を使ったリフレッシュ方法としておすすめなのが雪玉祭りです。雪玉をするのは子供の時が行くという人も多いのではないでしょうか。雪玉をすることは楽しい遊びなので、ぜひおすすめです。手で雪をかき集め、雪の上を転がしながら大きな雪玉を作っていきます。これが成長しているようで楽しいですね。つい張り切ってしまい、もう少しとなるでしょう。雪玉祭りは力作業なので、たっぷり体力を使います。頑張って釣っていると体が溶けてきて、シャイや背中の汗が滲仕上げは顔作りです。石や木の折れ目や口を作って可愛い雪玉に仕上げていきましょう。簡単に作ってとても楽しい。可愛い2歳の雪玉ならきっとすぐ完成するでしょう。もちろん大きな雪玉にチャレンジするのもよし。過去最高サイズの雪玉にチャレンジしてみるのもいいですね。自分の身長を超えるほど大きな雪玉は作るのに問題も十分なんでしょう。雪玉が完成すれば気持ちのいい達成感も味わえます。完成した雪玉を撮って写真に残しておくのもよし。もやもやした気持ちになるのでたっぷり雪玉作りを楽しんでみてください。気温が低ければなかなか雪が降っていて一日中でも雪玉作りを楽しめるでしょう。雪の人であれば広がる雪の付き合いが多いので日常的なリフレッシュ法の一つになるはずです。ただ雪と言ってしまえばそれまでですが、最短によっては面白い遊びができます。ぜひリフレッシュの有効手段として活用してください。頑張って作った雪玉は一つの作品です。雪玉を作ってたっぷり遊ぶ。過去最高サイただ漫画を描いてみよう。遊ぶことを爆発させることを気持ちになる。気持ちをしたいときは、ただ漫画を描いてみましょう。ただ漫画なんて小学生の時以来という人も多いのではないでしょうか。うまくいけるかなと迷ったら5歳です。あれこれ考える前に早速、問いかけてみましょう。あなたはそういうことを大切にしてください。描いてやっても、あくまで気持ちですから、禁止する必要はないし。大切なのは描いてみることであり、うまくいけなくても問題ありません。ただ漫画はシンプルでいいので、気軽に取り組みます。遊ぶことを爆発させることを気持ちになる。10個の程度の頭ならすぐ描いてしまうでしょう。ただ漫画を描くとき、そういう考えることになるので、頭が大層になります。ひとまず集中しているので、いい気持ちになります。調子が良ければ20個まで30個までチャレンジしてみるのもよし。気象点滅はあってもいいですが、なくても構いません。思いついた通りで19万に投げてみましょう。仮に気持ちでいいのです。どんどん面白くにハマってしまうかもしれません。下手でも示せずでも叱られることはありません。遊ぶことを爆発させること、気持ちも暇つぶしもあります。ただ、漫画の全量の動作って用意しておくのもいいですね。過去に何か宝漫画があるなら、続くの総意を考えて描き加えるのもいいでしょう。どんどん描き加えていけば100個の超える時の宝漫画も夢ではありません。ただ、漫画も作品の一つ。ただ、漫画ができたら早速、ただ、めくってみましょう。なかなか味わいがあって楽しめるでしょう。それなりの気配があって満足できるでしょう。下手の人に見せて楽しむのもいいでしょう。SNS をしているなら動画で撮影してアップしてみるのもよし。面白い反響があるかもしれません。ただ、漫画も作品同心に帰る30の方法、その16、お祭りの日の天然類を楽しもう。露天で露天ゲームを楽しむのも素晴らしい。お祭りの定番の光景といえば露天です。普段は静かな参道や道路沿いですが、お祭りの時は多くの露天が立ち並び、わいわい楽器にした雰囲気が広がります。ずらりと並んだ露天は壮観であり、見ているだけでテンションが上がってきますね。それぞれの露天の中が並ぶだけで楽しいもの。食欲をそそる香り、一斉に行かれて、遠いお茶を露天をしよう。子供からお年寄りまで楽しむ年齢層が歩いて多くの人で見舞っています。いろんな刺激が飛び込んできて、良いリクエストになるでしょう。露天の空気を感じるだけでも、同心に帰ってワクワクできるでしょう。露天ではいろんなものが出て食欲をそそられます。やつはお好み焼き、ベリカスやフライドポテト、ボテンチ、イカ焼き、インゴネ、チョコバナナ、シャリ、バナナ、金魚水といった限定の露天を食べることもあるでしょう。目立つ細かくなっていたり、味わい電子がいたり、などそういう個性的で面白い。時々、どういう話しかけにくい電子がいるのも露天の出番光景の一つですね。露天の前で行列や人だかりができているとなんだろうと思うこともありますね。長い行列ができたら露天を見られると、興味になって欲しい気持ちが出てきます。最初は興味なくても人だかりがあることになってくるから不思議なものですね。気になるものがあれば買ってみるのもよし。食欲がそそられたら買って食べてみるのもよし。面白そうなゲームがあったら遊んでみるのもよし。これぞ、まさしく露天のフルコース。たっぷり露天の楽しみが身も心も満たされます。ちょうど今お祭りをやっていて、近くで露天が出ているから、気持ちに入れてみてはいかがでしょうか。露天練りも露天練りも楽しめるのはお祭りの機会です。さらに、気分の盛り上げたいなら、浴衣に着替えて露天練りをするのもおすすめです。縁に親しい雰囲気がまして、ますます楽しく露天練りができるでしょう。露天練り、露天練り、露天練りを楽しむ。同心に帰る30の方法、その17。縁に行って子供になじってゲームを楽しむ。隣の子供を大事にして遊ぶのもよし。縁に一人は露天です。参道や溝に露天が大事なり、彼らした雰囲気が広がっています。目指すのは、食べ物系の露天ですが、遊び系の露天も少なくありません。例えば、シャリ、バナナ、金魚水です。あなたも子供の頃、露天でゲームを楽しんだことがあるのではないでしょうか。ここに同心に帰るヒントが書かれています。子供になじってゲームを楽しもう。お客さんの間は子供ですが、だからといって大人が遊んでいるわけではありません。面白そうだな。楽しそうだな。少しでも気になったら5歳です。恥ずかしい気持ちを振り返ってぜひ遊んでみてください。いい年をしたことなと思うかもしれませんが、大人であっても普通に楽しめます。子供になじって遊べば同心に帰ることができます。遊ぶときは成績や価値でも大切ですが、まず楽しむことに集中しましょう。そういえば、昔はこんな風に楽しんでいたよね。ちょっとしたゲームであっても時間を忘れて遊べるでしょう。射的で対象に命中したとき、バネで罠が入ったとき、金魚水で金魚をゲットしたとき、どれも貴重な一瞬です。同心は遊ぶことも刺激され、体からドキドキを楽しめます。うまくいったときは、ガッツポーズを決める。うまくいかなかったときは、倒しゃべって癒しになる。何でも夢中になると時間を忘れます。同心に帰って遊べば短い時間であってもたっぷり満足できます。隣の子供を大事にして遊ぶのもいいですね。大事な子供を癒せば、ますます早いが流れに違いありません。大人が頑張りをするか上手な子供を見て驚かせることもあるでしょう。隣の子供からコツを教えてもらうこともあるかもしれません。縁日は同心に帰るチャンスです。縁日で遊ぶまでは心も体も交じって、すっかりストレスも解消できています。同心に帰るから同心に帰る30の方法、その18、季節外れのクリスマスツリーを楽しんでみる。1年中飾ってみるのも悪くない。クリスマスの風物詩といえばクリスマスツリーです。12月になると物を買ってきて、今夜オーナメントで装飾します。ライトで装飾すれば幻想的なイメージも演出できます。クリスマスツリーは美しくて華やかなところが印象的です。見ていただけるといいし楽しめますね。全体的にキラキラしていて心が和みます。大きなクリスマスツリーであることが迫力になるので、見応えもできます。見た目に元気や癒しを生まれて心に幸福感が広がるでしょう。毎年クリスマスツリーを作るのが恒例になっている人も多いのではないでしょうか。そんなクリスマスツリーですが、クリスマスに限定していませんか。 クリスマスイコールクリスマス限定という先入観にとらわれていることが少なくありません。クリスマスという頭文字がついていますが、だからといってクリスマスだけと決まっているわけではありません。常識を割と外した楽しみ方をしてみましょう。それが季節外れのクリスマスイです。季節外れのクリスマスイの重みがある。クリスマスイはクリスマスの季節外に楽しんでも構いません。ちょっと違和感もありますが、そういう楽しみ方もありです。クリスマスイは存在そのものが美しく輝いたので、普通インテリアとして楽しめます。もちろん、ライトアップの装飾もおすすめです。スイッチを入れると美しいイルミネーションが輝きを放ち、疲れたことを用意してくれるでしょう。春や秋のクリスマスイはもちろん夏のクリスマスイもぜひおすすめです。心が癒されたり幸せな気持ちになったりするでしょう。クリスマスイが多いならミニクリスマスイはいかがでしょうか。サイズは小さくても華やかで美しくて存在感が抜群です。部屋はアクセントになっておしゃれです。クリスマスイを一年中飾ってみるのも悪くありません。北の旅にクリスマスイがあなたを迎えて幸福感に包まれるでしょう。クリスマスイは一年中楽しめます。季節外れのクリスマスイも素晴らしいインテリアです。季節外れのクリスマスイを楽しんでみる。同時に帰る30のこと、その19、季節外れのスイカ割りを楽しんでみる。友人とスイカ割りゲームを楽しんでみるのもよし。スイカ割りの季節といえばやはり夏のイメージでしょう。汗が止まらない季節はスイカがいっぱいですね。スーパーでスイカを買ってきて、自宅の庭やベランダでスイカ割りを楽しむことがあるでしょう。大きな棒を持って大きく一人、包丁で切るのではなく棒で叩きます。スイカの形は爽快感が抜群です。さっとして気持ちいい。割り方が雑になったり、髪が閉じたりしますが、そんなことも面白くて風を感じるところです。だから赤い髪が出てきて、そのまま食べて美味しく味わいます。水虫に赤い髪は美しく輝いていて、心を癒してくれます。仕事の相性もぴったりで、それを癒してくれるでしょう。海水浴で海に行った時、砂浜で友人とスイカ割りゲームを楽しむこともあるでしょう。スイカ割りといえば夏の風物詩として定着しています。さて、そんなスイカ割りですが、夏に限定するのはもったいない。スイカ割りイコール夏は固定観念です。夏に楽しむのが正解であるような気がしますが、思い込みです。スイカ割りの季節に正解はありません。ここは一つ新しいチャレンジとして、季節外のスイカ割りを楽しんでみてはいかがでしょうか。季節外のスイカ割りを楽しもう。スイカ一つのない棒があれば簡単にできます。スイカは私は手に入らないと思いますが、それは昔の話です。現在では災害技術や輸入方法が発達して、夏以外でもスイカを入手できるようになりました。近くのスーパーで売っていなくても、ネットで探せば簡単に見つかるでしょう。季節外のスイカには新鮮な感覚があり、それはそれで癖があります。待って、喜んで食べて楽しんで最高です。夏に食べるスイカも美味しいですが、夏以外に食べるスイカも美味しい。わざわざ海の砂浜に行かなくても大丈夫です。自宅の庭、ベランダ、お風呂を使えば、美味しいスイカ割りを楽しめます。床が心配になったお家は OK です。友人とスイカ割りゲームをしてみるのもおすすめです。目隠しをしながら本格的なスイカ割りゲームをしてみましょう。夏にするのと変わらず楽しめるでしょう。どうして今の季節にスイカ割りをするの？と聞かれたら、季節外れのスイカ割りを楽しんでみよう。友人とスイカ割りゲームを楽しんでみる。同時に帰る30のこと、その30、オムライスは手を焼いて食べるもの。上手に焼いたら写真を撮って、料理や SNS にアップしよう。気分転換したくなったら、オムライスを食べてみましょう。ただし、いきなり食べるのではありません。まず、トマトケチャップで焼いてみましょう。トマトケチャップは、よくふわふわした玉の生地はキャンパスです。では、何でも構いません。犬、猫、鼻、口、舌をちょっとした風で、もちろん、もちろんメッセージを入れてみるのも OK です。十分な調査はありませんが、小さく簡単な間では焼けるのではないでしょうか。上手に焼いたら手も大丈夫です。大切なのは、遊ぶことです。あくまで気分転換ですから、上手では気にせず、自由に焼いていきましょう。トマトケチャップで焼いたら、何でも可愛く見えるようになります。オムライスを同じく焼いて食べるもの。食事でやりながら手を焼くというよりも楽しみます。上手に焼いたら、記念に写真を撮っておくのもいいですね。写真を撮れば、記念として残ります。上手に焼いた姿は、記念として残ります。上手に焼いた手を焼いて楽しんだら最後はもちろん食べて味わうことです。食べて美味しく味わいましょう。せっかく手が痛くてしまい、ちょっともったいない気もしますが、これで最後というわけではありません。また次の機会を楽しめばいいことですから、深く気にせず食べてしまいましょう。自分が作った料理なので特別美味しい感じでしょう。美味しい味わいが口に広がると心にも幸せが広がります。腹も心も満たされ、祝福の食事を過ごせるでしょう。オムレツ、オムライスを食べるときはトマトケチャップで焼いて楽しむ。上手に焼いたら写真を撮って、料理や SNS にアップする。同時に帰る30のこと、まとめ、その1、見え、定裁存続感情を捨てる。その2、同時に帰ることを信じる。その3、意識的に物を持つようにする。その4、知らないことや分からないことがあれば、そのまま放置するのではなく、積極的に解消していく。その5、遊ぶときは余計なことを考えず、とことん集中する。その6、勇気を出して新しいことにチャレンジする。その7、遊園地で遊んで同時に帰る。その8、動物園や水族館に行く。その9、子供の頃に良かった遊びを久しぶりに楽しんでみる。その10、おもちゃに割り込んでみる。気に入ったおもちゃなら自分のために買ってみる。その11、子供と水遊びを楽しむ。その12、子供と孫として大切なことに気づかせてもらう。その13、思い出深い写真を見ながら映った瞬間だけでなく、その前後の出来事を思い出してみる。その14、久しぶりに懐かしい雑誌を買って食べてみる。その15、子供の手紙を読んで同時に帰る。その16、ドアや昔話を読み返してそこに含まれる道具や団地に気づく。その17、たまには自分のために本の読み聞かせをしてみる。その18、愛らしいパッケージのお菓子を買って美味しく味わう。その19、学生時代に書いた作文や卒業文集を読む。その20、前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込む。その21、千葉市のオフィス室で遊ぶ。その12、ゲームセンターで一平文化で遊んでみる。その23、欲しいものが売り切れていたことは簡単に諦めるのではなく、注文や問い合わせをお願いする。その14、雪玉を作ることも育児や気分転換として有効です。その15、新たな漫画を描いてみる。その16、露天風呂で露天風呂を楽しむ。その17、縁日に行って子供交じってゲームを楽しむ。その18、季節外れのクリスマスを楽しんでみる。その19、季節外れのスイカ割りを楽しんでみよう。友人とスイカ割りゲームを楽しんでみる。その30、オムライスを食べることはトマトケチャップで焼いて楽しむ。上手に焼いたら写真を撮って、ブログや SNS にアップする。